んにちは。お寺の金調べラジオです。今回は当ウェブサイトに掲載した記事、京都泉涌寺皇室の御寺に伝わる楊貴妃伝説をもとに、この伝説の背景をたどってみたいと思います。この説を考えるようになったきっかけは、奈良県五條市を訪れた時のことでした。国宝 A さん氏の盆章を調査するために現地を訪れ、帰りに駅前の観光地に立ち寄った時、楊貴妃の墓誌の話を聞きました。江戸時代、この地で吉備の真吉備の母親の墓が見つかり、墓誌が納められていたということです。残念ながら墓誌そのものは現存していませんが、拓本が残っていて、そこには真吉備の母親の旧姓が楊貴と書かれているのが確認できます。この時、私はふと吉備の真吉備と楊貴妃の不思議なつながりについて考えました。そこから一つの仮説がぼんやり浮かび上がってきました。時は奈良時代西暦756年。唐では大規模な反乱が勃発。反乱軍を率いたのは安禄山。辺境の守備に功績を挙げ、元宗皇帝の信任を受けていた武将です。しかし、楊貴妃の一族が中央で権力を握る中、政治の混乱や腐敗に対する不満が高まり、ついに安禄山は皇帝に反旗を翻します。この反乱は唐の衰退を決定づける一大事変となりました。皇帝と楊貴妃は都を離れ西へと向かいます。そして途中で立ち寄った馬鹿井へ、不満を募らせた兵士たちが楊貴妃一族への不満をあらわにし、楊貴妃の処刑を要求。皇帝は初め説得を試みましたが、最終的には断念し処刑を容認します。お堂に入る楊貴妃と彼女に長年仕えた光力士、祈りの後処刑が行われたとされています。しかしこの処刑に目撃者はいません。遺体を確認したと表現するのは将軍の陳元礼のみ。遺体の行方も埋葬地もはっきりしていません。本当に彼女は処刑されたのでしょうか。楊貴妃が日本に渡来した伝説は、源義経が大陸に渡ってジンギスカンになったという話とよく似ています。ただ楊貴妃の日本渡来伝説には違いがあります。中国側にも同様の伝説がたくさん残っているからです。この伝説が日本側とどうつながっていくのか、安倍の仲間呂と吉備の真吉備という二人の日本人の動きとともに追ってみたいと思います。話を少し戻して、西暦753年11月、日本に向けた遣唐使船が唐を出発しました。乗っていたのは安倍の仲間呂、吉備の真吉備、そして高僧鑑真。しかし嵐に遭い、仲間呂は途中で遭難して唐に戻ることになります。 一方、吉備の真備は帰国し、翌年の754年、太宰府の長官に任命されます。この頃は朝鮮半島との緊張関係が続いていたため、17年に及ぶ党での国際経験を持つ人材を外務大臣に任命したというところでしょうか。中麻呂の方はというと、一時は行方不明となり、党では死んだと噂されました。実際、詩人李白は彼に弔意を込めた詩を読んでいます。しかし中麻呂はどうにか長安に戻り、その直後、党では大規模な反乱が起こります。戦乱の中で処刑されたとされる楊貴妃、そこにいたのは数人の高官たち。もし処刑が偽装だったとしたら、密かに国外へ逃がす任務を中麻呂が担っていたとしたら、そう考えると状況は整っていたようにも思います。中麻呂は党の内情を熟知し、楊貴妃の脱出を立案し支援することが可能でした。世間的には死んだとされているので、正体を偽ることもできたでしょう。そして亡命先としてふさわしいのは、信頼できる人物が待つ場所、太宰府の吉備の真備でした。仮にそうした計画があったとして、756年7月、楊貴妃を乗せた船は中国の黄河を下り、日本に向けて出航。しかしまたしても嵐に遭い、予定地の九州ではなく山口県長門市のムカツク半島に漂着したと伝えられています。そこで衰弱していた楊貴妃は力尽きた。それがこの説の結末です。もちろんこの女性が本当に楊貴妃だったのか、それは分かりません。しかし当時の党の混乱は日本にも伝わっていました。海岸に流れ着いた中国の女性を王族の亡命者だと考えるのはある意味自然だと思います。そしてこの件は太宰府の長官だった吉備の真備にも報告されたことでしょう。現在長門市には楊貴妃の墓が残っていて、地元の人々によって今も大切に守られています。そして最初に紹介した奈良五条市で見つかったとされる吉備の真備の母の墓誌、そこには楊貴という文字が残されています。おそらくこれは江戸時代に作られたもの。これを作った人物は馬界駅の楊貴妃、太宰府の吉備の真備、そしてそれをつなぐ阿部の中麻呂という点と線に気づき、私と同じように仮説を立て、あたかも奈良時代の吉備の真備が残したメッセージのような、そんな 演出をしたのではないか。私はそう思います。